はい、こんにちは。ホレウセブンのゆずきちです。今日は10月の13日の午前7時ということで、起き抜けにまた声がガラガラの状態でやりたいと思います。今日はですね、フリースタイル会みたいな感じでちょっとやってみようと思うんですけれども、まあ今までは愉快は1個のテーマをもとに配信しておりましたけれども、まあなんか気になるニュースとかがちょろちょろと出てきたりするんで、まああんまり取り留めのないような感じで気になることをダラダラと喋ってみたらどうなるのかっていうこともちょっとやってみようかなと思っています。で、前回までのちょっとお便りみたいなのをちょっと読ませていただきたいなと思っておるんですけれども、まあすいません、ごめんなさい、なんかね、長い間お便り読めてなくてで、ただちょっと仕切り直しという形で、ね、ちょっとずつ読んでいきたいと思っています。で、まあ、愉快101回からの感想というところなんですけれども、まあ、アップル系の話から、いろいろお便りの方をいただいておるんですけれども、まず、マーシュタックさんでいいんですかね。マシュマロマンさんやったんですよね、多分ね。まあ、愉快101回目でやってた、まあ、iPhone 買うならアプローチ買えよっていうやつなんですけれども、アプローチ買うべしには強く同感ですが、ホームボタンがないと酸欠しちゃう人以外は、典型はおすすめできますよということでありがとうございます。うん、そうですね。その、ホームボタンがなくなるっていうこと自体は、私も、そんなに拒否感はないかなとは思ってるんですけどね。顔認証とかもマスクがあればどうのこうのっていうところも、まあ、どうなんやろうっていうところはありますけれども、やっぱ今もマスクしたら通らないんですよね。その時は、キータッチで数字とかなんか入れないとダメなんですよね。まあ、その辺の使い勝手がどうなるかっていうのはちょっと不安ではありますけれども、まあ、その辺は受け入れないと、この先進めないかなと思うので、どうなるな。実は今まだちょっと悩んでるんですよ。メインとしては8をちょっと考えてるんですけれども、もしかしたら、去年出た10、無印の10は、意外ともうちょっと安くなっていくんじゃないかなと思ってて、メルカリとかで見てたら、たまにポロッと8万円台ぐらいで売られてたりしてたりするんで、まあそれでも高いんですけどね。ちょっとそれも考えています。ありがとうございます。はい、続きまして、ヒルアンドンさんからです。愉快101回。うちも夫婦で 6S なので、すごく参考になる回でした。聞きながら、Apple Watch つけてる腕を上げて、Siri呼び出しもやってみました。確かにちょっと便利かも。ウォッチのみのポッドキャストもそのうち試してみたいです。ということで、ありがとうございます。界隈では結構なんかまだ 6S 持ちの、方々が多いような気がしていて、ツイッターとかでも、現実世界でないね、会社とか、親戚連中とかでも 6S 持ちがやっぱ意外と多いなというところで、最近のその iPhone 切り替えの様相もやっぱりなんか変わってきてるなと。今まではほんまに2年越しで変えるっていうパターン多かったんですけど、MVNO とかの浸透とかもあって、どうなんやろう、親戚たちはY モバイルが結構多いんですよね。だからそういう感じで、あんまりその機種変も強制されてないのかわかんないですけど、やっぱ3年目に突入してる 6S が多い気がしますよね。ヒルアンドンさんも同じような感じなんでしょうか。で、何よりまだまだ普通に動くからなんですよね。困ったことに。だから家族に対してももうこれはあかんから買い替えさせてって言えないっていうところが、ちょっと怖い。怖いというか、ガジェット好きにはある意味困ったことかなと思っています。で、アプローチ上げただけで Siri できるっていうやつね。羨ましいです。私はシリーズ2なんでそれが実現できない機種なんですよね。ちょっとそれがね、やってみたいなと思うんですけども、ヒロアンドンさんは確かシリーズ3を買われたと思いますので、便利に使われているんだと思います。で、あれですね、ウォッチのみのポッドキャスト。これ、いいですよ。やっぱり、 寝てる時に充電してるんで、で、要は寝てる間に更新されてるポッドキャスト、最新のやつは落ちてきてるっていう状態になってるんで、走り出す時には、手軽に聞ける。まあ、結構その、起きてから、ジョギング始め出すまでの時間が明らかに短くなっています。生産性が上がってるなっていう気持ちがありますので、ぜひともこれ試してみていただきたいなと思います。ヒルアンドさんありがとうございました。
ゆずきしでした。ありがとうございます。
で、最近の近況なんですけれども、MacOS モハベに変えてみました。で、自分の Mac がですね、MacBook Pro の2013年モデルなので、もう6年目っていうことで、ね、さすがにちょっとここまで年代になってくると、ちょっともっさりしてくる感じがするのかなっていう気はするんですけどね。ただ、通常の動き自体はそんなに、もっさり感はなくてですね。ただ、ちょろちょろと虹色のくるくるが出てくるようになってきました。まあ、これは OS のせいというよりかはもうパフォーマンスが悪くなってきたせいかなと思いながら、ちょっと、そろそろあれなんかな、買い替えなんかなとか思ってきたりしています。でもそうすると、なんか最新の MacBook 的なやつってもう全部 USB-C になって、ってるわけですよね。その辺のアタッチメント関係が全部切り替えになるのがちょっと怖い気がしていますね。ただなんかダークモードについてはやっぱいいですね。ダークモード、うん、ツイッターとかのアプリもダークモードでやってるんですけれども、やっぱね、明らかに目に優しい感じはします。結構ライトモードからダークモードに切り替えた瞬間なんていうのは、なんか目がなんかふっとなんか力が抜ける感じがするぐらい、やっぱなんか目に優しいなと。だからなんとなくそのブルーライトカットで感じてた目の安らぎ以上なものを感じる気がしますので、ぜひ皆さんもダークモードできるものであればやってみていただければなと思っています。はい。で、この間まあ、あるポッドキャストとか聞いてるとですね、ちょっと気になるゲームがあって、それをやり始めてます。で、クロスコードっていうゲームなんですけれども、皆さんご存知でしょうか？で、これはですね、パソコンの Steam っていうプラットフォームで、プレイできるゲームなんですけれども、で、それを機に初めてその PC ゲームっていうものに手を出し始めたというところでございますね。まあ、昔やってたのはやってたんですけども、シムシティとか。こういう、がっつりその、クロスコードってRPG、アクション RPG なんですけど、思いっきりゲームパッド使ってやる PC ゲームって、あれにちょっと初めてちゃうかなっていう感じで、まあ、やり始めております。なんとなく、その PC ゲームって、パソコンのパフォーマンスにかなり左右されるっていうイメージがあったんですね。だから結構6年落ちのこういう Mac とかで、こういうスチームなんかプレイしたらもうカクつきがやばいなっていう先入観があって遠慮してたんですけれども、意外とまあ今回クロスコードっていうゲームをやってみて、まあ確かにすごいファンが回るのは回るんですけど、そんなに実際のゲームのプレイ自体に支障が出てるっていうのは今のところはない感じはします。ただなんか自分の設定が悪いかわかんないんですけど、一応スチームってプレステ4のコントローラーとか、Xbox One かなのコントローラーとかが USB 接続で使うことができる設定があるんですよ。で、実際その MacOS 自体で、これモハベにしたからかわかんないんですけど、これで USB 接続で PS4 のデュアルショック4を使うと、キーコンフィグがなんかおかしくなる。というか、使えないボタンとかが出てきたり、なんか変なアサインの仕方になってしまったりして、まともにプレイできなかったんです。で、試しにブートキャンプってやつで、Mac ってWindows を入れることができるんで、そっち側で Steam 入れてやってみたらどうなのかなと思ったら、かなりあっさり繋がったんですね。USB 接続で、普通に。だから今はちょっと面倒なんですけど、Windows の方で Steam を立ち上げて PS4 のコントローラーで使っています。 まあ、ファンの音とかも、イヤホンでプレイしてたらそんなに気にならないんで、まあ、あとはその、この MacBook がどこで命を使い果たすかっていうところが勝負なんですけれども、まあ、なんか、この Mac もあれですね、最初の頃はほんまネット見る程度にしか使ってなかったんですけど、今となっては、ポッドキャストの収録とか編集とか、まあ、果てはもうこの Steam、での、ゲームプレイとかでかなり役立ってくれてるなっていうことでありがたいですね。うん、払ったお金の、働きはしてくれてる感じがしてちょっと愛おしくなってきましたね。あ、で、肝心のクロスコードの話なんですけれども、これがですね、Steam でやってるゲームなんですけれども、ジャンルとしてはアクション RPG。で、2D なんですよね。で、まあ、往年のスーファミクラスの、ちょっとその、RPG のグラフィックな感じで、ただ、まあ、今時のヌルヌルさ加減が、まあ、備わっているというような感じですね。結構操作性がすごくいい感じがします。で、ストーリーとしてはどんな感じかっていうと、世界観はまず、疑似 MMORPG みたいな感じなんですよね。あるその電脳世界の中に、主人公が入って、まあ、そこで起きる、まあ、正式なその MMORPG としてのクエストとか仲間たちを引き入れながら、まあ、本来はその MMORPG では起こるべくもないなんか従来の RPG 的なストーリーとかも交えつつ進んでいくっていうようなそういうストーリーになってます。で、まあ、こういう系のゲームってなんか昔日本にもあったような気がしてっていうのは PS2 とかでドットハックシリーズってありましたよね。あれも言ってみたらその MMORPG っぽいけれども、まあ、オフラインでできますよ的なような感じでしたよね。だそれをオマージュしてるような気がします。で、やっぱりストーリーはまだ始めたばっかりなんで何とも言えないんですけれども、この高評価とされる、まあ、理由付けとしては、結構どうなんでしょうね、アクション RPG としての操作性とか、ギミックとか、パズル要素とか、で、あとは動きとかね、その辺が全部総合的にいいかなと思いました。うん。だからこの辺でストーリーが相まって非常にいいものが出来上がっているならば、私もすごいハマっていくんじゃないかなとすごい期待しています。うん。だからまたクリアしたら改めて愉快として、まあ、お伝えできればなと思っています。
ゆずきしでした。ありがとうございます。
あと、コントローラーつながりでいくと、こういう2チャンネルのスレッドがあったんですけれども、PS4 のコントローラーにイヤホン接続した結果っていうタイトルで、まあ、スレッドの内容としては、要はゲームの音が聞こえるっていう、まあ、単純な話なんですけれども、これって、これ釣りなんかどうかわかんないんですけど、実際皆さんどうでしょうか？そのデュアルショックの下の方にイヤホンジャックがあるじゃないですか。で、あれを挿して、まあ耳挿すと、ゲームの音が実際聞こえるわけなんですけれども、これ最初私も見つけたとき、うわ、すげえって思いましたよね。だから言ってみたらそのデュアルショック4が、Bluetooth イヤホンのレシーバーの役割も果たしてくれてたんだなっていうことで、デュアルショック4って単体で買うと、まあ、やたら高いじゃないですか。6000円ぐらいするやつでしょ。だから高いなとか思うんですけれども、確かにここまでの機能ついてたらさ、高いわとか思いましたけどね。うん。この遠隔で音聞けるっていうのは何気にすごい、かなり重宝してて、特に書体持ちとかね、リビングにしかテレビなかった時に、横で子供が寝てたりとかしてると、テレビの方から音出すと、ちょっとでも音出たら起きたりするじゃないですか。だからそれが非常にあかんなとか、やめてよとか言われたりするんですけれども、ね、この機能があれば、有線のイヤホンつければね、静かに、プレイすることができますので、皆さん、有効活用していただければなと思いますね。 だからほんまに PS4 のコントローラーって万能ですよね。まあ、Xbox One もそんなんかもしれないですけど、だから USB 接続すれば、Steam のゲームをプレイできるようになるし、ね、もう、最初の、感動としては、PS ボタンを押したら、プレステ4の電源が入るっていうところだけでも、うわーと思ったんですけどね。まあ、でもそれは、Xbox 360の時でもそうやったんですけど、ああ、もう本体の電源押さんでも電源つくようになったんだっていうカルチャーショックを思い出しました。
ゆずきしでした。ありがとうございます。
次はですね、10月9日にあったギガ人さんからのニュースで、2018年秋登場の新型 iPad Pro は Face ID 搭載、ベゼルレス、4K HDR 映像出力など、仕様まとめみたいなことで、まあ噂レベルっていう話なんですけれども、そろそろこの、なんていうんですかね、10月末だか11月初めだかに、また、Apple さんが発表会をやって、新たな iPad Pro シリーズが出るんじゃないかなという噂が出ているというところで、まあでもこの辺の噂の信憑性はかなり高くなってるっぽくて、iPad の新作っていうのはもう間違いなく出るんじゃないかなっていう話ですね。これ皆さんどうでしょうか？気になりますでしょうか？まあ iPhone に続いてホームボタンがなくなるということで、まあ何インチの iPad が出るんですかね？ 9.7 か 10.5 かわかんないですけど、またまあインチ数は上がるんでしょうね。10.5 よりもでかい感じになるんでしょう。ということで、まあベゼルレスですね。まあどこまでの驚愕値になるのか。意味もなくノッチをつける形になってしまうのかっていうところがちょっと気になるところではありますけれども、結構イメージ画像とかも、出てきてるようになってて、意外とあれなんですね、どうなんでしょう、この背面のところで気になったのは、カメラは一つだけなんかなって思って、ってことは、ポートレートモードは搭載されへんのかなとかも思ったりするんですけども、この辺どうなんでしょう。ただ、一昔前の、今の iPad Pro どうなったかな？背面カメラって、なんか、iPhone もそうですけど、全部、突起になってるじゃないですか。で、それが一時期すごい不評で、平らな面にスマートに置けないじゃないかな、みたいなことを言ってたじゃないですか。まあ、その辺、解決してくれたりするんかな、とかっていうのは思うんですけどね。まあ、ただみんな普通にカバーつけて使うのが普通になってますから、その辺もあんまり気にしないんですかねっていうのは気になります。で、 iPad なんですけれども、どうなんでしょうね、私みたいな人間はもうリビングで普通に動画とかそういうのが見れればいいかなっていう思いしかないので、どうなんやろう、やっぱりそのクリエイターの皆さんは楽しみにしている部分があるんじゃないかなとか思って、いわゆるそのプロシリーズって、何ですか、Apple Pencil とかの、使い勝手もすごく良いと聞いております。いわゆるそのディスプレイの反応速度が格段に上がって、もうほぼほぼ、どうでしょう、その、紙に書く文字と同じ感覚で書けるようになっているっていう評判もあるので、いわゆるそのリフレッシュレートが 120Hz ですか、そういうのを搭載してるわけだから、もう本当に反応速度が速い。どんだけスピーディーに書いても追いついてくるっていうところから、グラフィック系のお仕事されてる、デザイン系のお仕事されてる方は心待ちにしてるんではないでしょうか。でも正直そういうのを聞いてると、私もそういうのでなんか絵描いてみたいなとか思ってみたりするんですけど、ただその辺の、趣味レベルとかやってみたいなレベルでどれだけのお金を出せるかですよね。正直これで10万超えたりするともうごめんなさいっていう感じになりますね。はい。で、今家で主役で活躍しているタブレットは iPad Air 2なんですけどね。やっぱいいっすね、 iPad Air 2。全然いけますよ。まあ言うてもほんまに動画見るだけなんですけどね。と、あとはあれですね、その、テレビの画面をこっちに投影させてありっていうことができるアプリもあるので、まあそういうので、2階でテレビ見たりとかも、その iPad Air 2で できています。やっぱ iPad Air 2ね、名機やと思いますよ。ただ、今出てる最新の iPad あるじゃないですか。37,800円のその、学生に向けて作られた的なやつ、Apple Pencil が使えるやつ。あっちがちょっと気になってはいますね。まあ、ただただその Apple Pencil を使ってみたいっていうだけの話なんですけれどもね。まあ、どっかお金に余裕があったら、まあ、買うとしたらそっちかなと思ってたりもします。
ゆずきしでした。ありがとうございます。
続きましての話題なんですけれども、ドキュメントフォルダーなどが消失するバグ、Windows 10アップデートが配信中止ということで、これはちょっとびっくりしましたよね。まあ、Windows 10っていうのは、まあ、半年に1回大型の機能更新アップデートっていうのがあるのが、デフォルトで。で、この10月にも配信される予定だったっていう、まあ、てか配信されてたんですけれども、その2018オクトーバーアップデートっていう、もうこのね、呼び名がもう気に食わんのです、正直ね、もう、ややこしい。なんかもうちょっとシンプルな数字で言ってくれんかっていうか、1809とかそういうのでええやんって思うんですけど、いちいちオクトーバーやら、エイプリルやら、もうめんどくせえな、アニバーサリーやらね、いちいち名前つけんでええねんっていう気はするんですけどね。まあそれ言ってみたら MacOS も一緒か。まあまあ、それはいいとして、では、この、機能更新のアップデート、この、2018オクトーバーアップデートを適用したユーザーの一部から、なんと、そのドキュメントフォルダの中身が消失してますよという報告が相次いだということで、現時点で、まだ、その、オクトーバーアップデートの一般向けの更新が停止されているっていう状態になっています。だから、そのドキュメントフォルダって何かと言ったら、まあ皆さんももしかしたら使ってるかもしれないですけど、ドキュメン、まあユーザーフォルダの中にドキュメントってあると思うんですけど、その中のことですよね。だから、ローカルのドキュメントとかミュージックの場所がワンドライブの場所に書き換わっていたとか、だからそのワンドライブ関連の、まあ、動きのバグみたいなもんなんですかね。ただね、これ、もう、自分で使ってるファイル自体に脅かされるってなると、なかなかその機能更新ってもう躊躇しちゃいますよ、そこまでやられるとね。で、なんか、こういう大型アップデートした時に、最初にログインする前に、なんか、システムの準備中ですみたいな、大きい文字で、ちょっとご案内のメッセージ出てた時期があったんですけど、まあ、お使いのファイルは、元の場所にきちんとありますよっていうメッセージがあったのを思い出してね、もうこの文言ももう使われへんのちゃうかな、マイクロソフトとかって、ちょっと思ってるんですけどね。でも皆さんどうでしょうか？私は、あんまり、どうでしょう、Windows に関しては、そんなに興味がないというか、利用用とか仕事でしかないので、そんな率先して機能更新はしてないんで、このバグにはぶち当たってなかったんですけれども、まあ、これをお聞きの皆さんの中でも、それにちょっと被害に遭われた方はいらっしゃるのかな？だからそのドキュメントフォルダーを使わずにもうワンドライブ使えよっていう暗示なんかなとか思ったりもするんですけれども、どうなんでしょうかね。まあ、この辺、シェアが減ってるかもしれないんですけども、まだまだ Windows は世界のスタンダードでございますので、こういうのをしれっとやっちゃうとね、大事件になりますから、しっかりと機能更新してほしいものですね。
ゆずきしでした。ありがとうございます。
最後の話題にしましょう。電波の混雑した環境でも回線速度が落ちない次世代無線規格 Wi-Fi 6は何が進化するのかということでですね。この Wi-Fi 6、6、なんだろうっていう話なんですけれども、ちょっと前まではその IEEE802.11 とかっていう、まあ、通信規格の、まあ、故障、世界規格みたいな感じで、まあ、言われてたんですけれども、なんかその辺の呼び名が、無線規格では変わるよう的な話を言ってたみたい、言ってるみたいで。だから、今、その主流になってる通信規格って、IEEE802.11AC とかっていうね、11AC とかね、11N とか、11G とか、A とか、B とかいっぱいあるんですけれども、で、まあ、要は、それって、あんまり、その IT に関係ない人にとっては、その呼び名が、どれに対して、どれが最新なのかっていうのを、正直分かりにくいじゃないですか。ね。で、まあ、こういうのに密接に関係している人間にとっては、どれが、どのスピードかっていうのは、なんとなく分かるんだけれども、で、この次の世代、AX っていうのが、もうすぐしたら出るんですけれども、まあ、それ、をまあ出るタイミングとかでもうちょっとそれをもう分かりやすくしようじゃないかっていうことで、もう AX っていうものを Wi-Fi6 っていう呼称に呼び替えて、でそれと流れで今出ているその AC とか N とかっていうのもそれぞれ AC は Wi-Fi5、N が Wi-Fi4 とかね、まあそういったような感じで世代ごとに数字でどれだけ新しいかっていうのを分けられるようにしましょうよっていうようなことにするらしいですね。記号とかもなんかアイコンとかももうできてるみたいで、その Wi-Fi のマークに丸数字で6とか5とかっていうのが、つくみたいですね。うん。まあこれはいいんじゃないかなとか思ってますけどね。だから、見てみたら、この Wi-Fi の6とか5とか、このアイコンも、その、デバイスのアイコンにも反映させたらいいんじゃないかなとか思うんですけどね。今だったらその Wi-Fi 繋がってたら、その扇マークだけがピョロンと出てますけれども、まあそこに数字つけときゃね、どの規格で繋がってるかっていうのが分かりやすくなるんじゃないかなとか思ったりもするんですけれども。ね、こうやってどんどん Wi-Fi とかも、まあ当たり前のように身近になってきていて、一般の人でも普通に話題に出るぐらいの話になってくるんですよね。まあ昔はまあこういうのを知ってる人ってもうただただマニアとかオタクとかってちょっと若干侮蔑され気味やったんですけれども、ね、立場がまあ同じになってきていて、詳しい人はモテるみたいなね、こういう世界になってきてるかなとか思ってはいるんですけれども、はい。だからまあ我々の時代が来たなとふと思ったりもしますよ。
ゆずきしでした。ありがとうございます。
はい、いかがでしたでしょうか。フリースタイル愉快ということでですね、気になったニュースなんかをまとめてお伝えしましたけれども、まあやっぱりなんかガジェット系というか IT 系とかに偏ってますね。どうでしょうか。興味ございますでしょうか。まあこういう話の仕方とか。も、やってみたいと思いますので、まあ、気になるニュースとかがあれば、お便りとかで、入れていただければ、愉快の方で紹介していきたいと思います。まあ、メイン会の方でもね、お便り読んでいきたいとは思うんですけれども、まだちょっと収録スタイルが、イレギュラー続きみたいになってるんで、なかなかちょっと難しいんですけれども、まあ、気にはしておりますので、まあ、お気が向けば、そのお便りまたいただければと思います。テーマ的なものを投げかけていただいた方がもしかしたら我々も話しやすいかと思いますので、まあ、こういうことについて喋ってみてほしいみたいなことがあれば、Gmail の方とかでいただければね、気にさせていただきますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで、今日も愉快の方を終わりたいと思います。今から走ってきます。イエイ!
ほろよいセブンでは、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com radio.horoyoi7@gmail.com ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。